ラジオゼミナール、この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。先週に引き続き地域政策学部准教授高橋美佐先生に伺います。先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、どうも、高橋です。またよろしくお願いいたします
お願いいたします。この放送はラジオ高崎八島町の本局スタジオで撮ってるんですが、先ほど先生のお知り合いの方がスタジオの前をお通りになったそうですね。どなたですか？
地域政策学部の佐藤昭彦先生、学部長をされている先生です。
そんなことあるんですね。
そうなんですよね。私も驚きました。それもね、通りのところをクーッと角を曲がってらっしゃいましたよね。
はい、しかもお相手の先生の方は眼鏡の辺しか多分出てなかったと思うんですけども、すぐお分かりになりましたね。
佐藤昭彦先生の方が気がついてアクションされてたので、そうすると私も知り合いだしのはずっていうところから、なんとなく普段のこうリアクションと体の動きとか、なんか、はい、昭彦先生だったなと思います。はい、
いや、先生のご専門が確率ということですけども、いや、不思議だなというのと興味深いなというので改めて感じましたね。
そうですね、よくなんとかの出会う確率はとか聞かれますけれども、はい、何を 100% にして確率を表現するのって、真面目に考えちゃうと分からなくなるの で,
そうなんですね、
それに対しての確率論の答えっていうのは全く計算しようのなもないと思いますけれども、例えば1万分の1で起こるようなものが、じゃあ一体いつ頃になったら起こるのかっていう、その起こり方の感覚みたいなものは計算することができたりしますし、そこから分かることって、だ
い
たい1万分の1とかって言っても、それが1万日に必ず1回ずつ起こるかっていうと、そんなことないですよ、
ね、そうですね。
平均1万日に1回としても、時々なんか1ヶ月おきぐらいにポンポンってこう起こってしまったり、偶然の事象ってそういう特徴があります。ある時はなんかトトトッと起こったり、
続く時ありますね。
続くってありますよね。で、逆のはって長い期間いつまで経っても何も起こらないこともあるので、予測っていうか、私たちのなんとなく平均っていうもので考える直感とは結構かけ離れたことがあるっていうのは特徴としてあります。でも、もしかしたらこれからしばらくなんか私とかね、高津さんが出会いの確率がちょっと、確率は変わってないのに、はい、しばらく起こることがあるかもしれませんね。たまに1週間ぐらいに。
面白いですね。はい、こういうことが学問になってるっていうのがまた楽しいななんて思います。今回のテーマですが、ランダムネスと待ち行列についてです。ランダムネスっていうのはどんな意味でしょうか？
偶然とかって訳されるかと思うんですけれども、
はい、
サイコロを振って1の目が出てくのを観察していくようなイメージですよね。まさしく先ほどのような起こることも、あるすごく長期的に見れば一定の頻度で起こっているものが長く来なかったり来るようなことを、ランダムネスに見られる現象っていう感じかなと思います。はい、
はい、改めまして先生の専門分野、研究分野について伺いたいんですが。
はい、そうですね、前回ちょっとオペレーションズリサーチっていう分野についてお話ししましたけれども、特に私はその中で確率と関わるところをやっておりまして、なので確率とかコンピューターを使って偶然性に起因する待ち行列とか混雑現象っていうのを研究対象にしてます。
もう年末年始はどこ行っても混んでたので、どうにかならないかなって思った方は多そうですね。
そうですね、混雑って言うとそういうふうに考えてくださると思うんですが、残念ながらというか、先に言い訳になりますけれども、普段よりも人がたくさん殺到している時に並ばないで済むっていうのはなかなか難しいですね。日常の私たちの道路もそうですし、日常にあるところを目安にして設計されてるわけですから、それを上回ってしまったら、それを私たちは並びたくないっていうのは、もっと別のやり方で考えるしかないかなと。 それに合わせてね道路が太くなったりね車線が増えるといいんですけれどそんなことできないですし、
まあ、方法の一つとしては考えられますけど、うん、現実的ではないですもんね。難しいですよね、
まあ、もっと別のやり方で何かできたり旅行する代わりにインターネットで遊ぶだったらいいんですけれどもね。
そうですね、うん、まあ、事前に避けるといったところでしょうか、
はい、うん、そうですね、
はい、はい、ではここで一つさらに具体的な例を挙げていただきましょう。スーパーにもやっぱりたくさんの方がレジに並びますよね。
程度の差がありますけれども、
はい、
あの日常的にうまく並んでない時に行ったら今日は空いててラッキーとかいう時もあるでしょうし、まあ、お店からしたらちょっとだけ並んでもらえるぐらいの方が繁盛でいいのかもしれないですけど、
ね、活気があるっていう、ね、雰囲気出ますね、
うん、そうですね、まあ、そんなところでレジに並ぶ人の列をちょっと観察の話から待ち行列モデルって呼ばれているなんでそこに確率とかあとランダムネスって先ほど偶然性に起因するものっていうふうにお話ししましたけれどもそこちょっとお話ししようかなと思います。
はい、
スーパーに例えばレジに並ぶ人を観察してみるといつも決まった感覚で来てくれませんよね。で、まあ、それは予測ではできないんですけれどもなんでそんなことが起こるかっていうとある程度ちゃんとさばけるように設定されていてもお客さんのやってくる来方っていうのはちゃんと見てみると非常に先ほどの偶然の出会いみたいなしばらく来なかったり、
はい、
トトトッといらっしゃったりっていうことにが特徴としてありまして、それってやっぱり混雑を生み出しの原因の一つになってます。で、もう一つはレジにかかる時間もたくさん買い物をして会計に時間がかかる場合もありますし、
はい、
もちろん同じぐらいでも支払いのやり方によって時間がかかったり、ね、あとお財布どこ行っちゃったかななんて、まあ、最近だいぶ少なくなりましたけれども、
はい、もうカードピッ、携帯ピッっていう方もいらっしゃいますしね、
う
ん、
はい、っていうその一人一人がやっぱりそのレジにかかる時間っていうのもかなり実はばらつきがありまして平均で見てみれば例えば1分に1人ぐらいやってきていて、
はい、
会計の時間も1分だとそしたら必ずみんなそうだったら並ぶことないと思うんですけれども
等間隔に来ていれば、
はい、で会計もみんな1分だったらスムーズに流れますよね。でもそんなことないので、
そうですね、はい、実際はね、はい、そういったところから、はい、まあ、確率はどのようにこううまく活用されているんでしょうか。
そうですね、この今のばらつきっていうものを確率で表現してみるとどんなふうに捉えることができるかっていうことですけれども、
はい、
お客さん一人一人はやっぱりスーパーにやってくる必然的な理由があるわけですね。で、お客さんそれぞれの会計時間も実は決まってるかもしれないですね、まあ、およそですけれども、あの逆にちょっと一歩引いてこれ全体として眺めてみると観察者にとってはこれはもう一人一人の個性は置いておいて、確率的な不確かなものとして扱う方がちょっと簡単だと思うんですよね。で、そのお客さんのやってき方それからレジでの会計時間っていうものが確率的に変わるとしてレジの行列をモデル化するという感じです。
モデルケースっていうのを作るんですね。
そうですね、そのモデルケースっていうところに確率の言葉で数式とか数学の言葉が入って確率モデルってよく言いますけれども、
うん、
そんなようなものです。確率的に何かが起こる現象を数学的に表現したものを確率モデルと言います。
はい、いや、そのあたりいきますと、うん、数学っていう感じが非常にしますね。
そうですね。で、例えばレジの確率の言葉に直すときちょっと簡単なことで言うと、お客さんの到着と関わる時間が例えば1秒とかなんかのあるタイミング時間あたりに確率 P で発生して、出てく人も確率 Q とかで発生するっていうと、お客さんが1人列に増えてきたりある瞬間に1人減るとか、そういうものが確率の P とか Q の掛け算や足し算で表現できます。で、それをちょっと置いといてもうちょっと分かりやすく考えてみると、
はい、
高校生の頃ってやっぱりサイコロの問題で赤い玉とか袋の中に入ったものどうするみたいな問題がありますよ ね、で、例えばじゃあ何も入っていない空っぽの壺、まあ、入れ物を思い浮かべてみてください、
はい、
で、その中にサイコロ振って て、サイコロが例えば1か2が出たら赤い玉1個入れるとか、で3と4と5が出たら1個取り出すと、まあ、もちろん空っぽだったら取り出せます。で6だったら何もしないっていうようなことをやっていくと、これって要するに確率6、3分の1で1人ある瞬間に人がやってくるし、それから2分の1で終わるってことは平均で2分の1、平均2か、2回ステップを平均ぐらいやると1人終わる、
うん、
で何も来ない時も6分の1ぐらいあるっていうようなモデル、あのことを表しているという感じですね。
はい、
なので、まあ、これを何回も繰り返していった時に、壺の中のボールの個数はどんな風に変化していくかっていうのが、これが要するにランダムに人がやってきて並んで出てくっていう時のレジの前に並んでる人の列の増減、何人いるかっていう情報を記録していったことと同じことになりますよね。
こんな風に考えていくんですね。
そうですね、まあ、もちろんあの現実そのものを少し今言ったように一人の個性をやめて全体としての確率で見るっていうことと、ここでちょっと注意しなきゃいけないものがあるんですけれども、
はい、
でも人を一人一人の個性をやめてボールとして見て、赤い玉として見てしまって、レジ前に並ぶ全体の列の並び場所をというスペースを一括りに壺の中っていう風に見てしまえば、実はまあちょっと難しいですけれども、なんとなく高校の時にあった数学のところでもなんかちょっと手が届きそうに見えるところがあるかもしれません。
そうですね、まあ、今回は確率のお話を中心に伺っていますが、今後この分野を活かせるところなんていうのはあるんでしょうか。
今で言えばインターネットとかのネットワークの混雑とか、そういうものにも使われていますけれども、でも分野を研究していくっていうより今のこととかを知っていると、実はあのその確率の結果ってちょうど利用率っていうんですけれども、
はい、
利用率が 60% 過ぎたぐらいから急に増えていくんですね。なのでそんなところを知っているだけでも、実はあの日常にも役立つかなっていう。混雑はちょっとしたところで予測が難しい理由は、そういう私たちのちょっと直感に反するような動きをしていて、
はい、
お客さんのやってき方が2倍になったからって2倍にはならないっていうところが難しいですね。
まあ少しコツを知っているとよりよく生活が、うんうん、できるんじゃないかな
っていうところがあります。
ね、少し早めに行動して混雑を回避していこうかななんて感じました。
はい、それがあるところから増え始めるっていうことは、その増えた段階からあとずっと尾を引いてしまうんで、人が出かけるのが終わってもずっとしばらく渋滞が続いてしまうっていうのはそういう理屈からなので、ちょっとだけ早めに行くのが吉かなと思います。
そこ大きなポイントですね。早め早めに行動していきましょう。さあ、ラジオセミナール、今回は地域政策学部准教授高橋美沙先生に伺いました。先生、2週にわたりましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。